ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。7月の桃缶の放送、今日が最後となりますね。今月のお便りテーマは忘れ物ということでお届けしてきました。今日も困った忘れ物や笑ってしまうような忘れ物とか、またまた物だけでなく忘れてしまったこと、忘れたくないことなどなど、忘れ物にまつわるお便りをご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介します。ラジオネームオートミールさん、ももさんこんばんは。私は平日はほぼ仕事をしていて、夕方遅くまで帰れないので息子には鍵を持たせています。その息子から電話があって、学校から帰ってきたけど鍵がなくて家に入れない、鍵をどこに忘れてきたか見当もつかないとのこと。家の鍵をなくすなんて、あれだけ気をつけなさいと言ったのにという思いでしたが、とりあえず玄関の軒下にランドセルなどの荷物だけ置いて、公園に遊びに行ってもらって、仕事を終えて帰った私と一緒に息子もやっと家に入れました。次の日学校で探したり、落とし物を確認しても届けはなく、通学路に落ちているわけでもなく、結局見つからないままで、最悪家の鍵を変えなきゃならないかと思っていました。そんな頃に主人がソファーにコーヒーをこぼし、カバーを洗わなきゃとソファーのクッションを外したら、隙間から息子の鍵がポロッと出てきました。学校に行く前にソファーでくつろいでいた時に落としたんでしょう。息子はコーヒーをこぼしたパパにめっちゃ感謝していました。かっこ悪い。本当によかった。忘れてきたら困るものっていくつもありますが、鍵も本当に困りますよね。オートミールさん、お便りありがとうございます。見つかってよかったですね。本当忘れたら困るものね、この1ヶ月の中でいろんなものが出てきましたけれども、お財布、それからスマホなどなど、忘れちゃった、なくしちゃったって本当に困るよねっていう話をしてきましたけれども、確かに鍵も同じくらい困るものですよね。鍵といえばね、私はね、少し前ですけれども、お出かけして、で帰ってきて、何時間ぐらい出てたのかな、お買い物して結構長い時間だったように思います。で家に帰ってきて、さあ鍵を開けようと思ってバッグの中鍵を探したら入ってないんですよ。おかしい、絶対持って出たはずなのに。バッグの中でいつも鍵を入れているポケットは決めているので、ここのポケットに入っていないはずはない、なんでだなんでだ、どうしようと思って家のドアを見たら、鍵穴のところに鍵が刺さったままだったっていうことがあって、ものすごい嫌な汗をかきました。だからおそらく家を出るときに鍵を閉めるために鍵の穴に刺して、で何があったんだろうね、そのまま普通だったらガチャってして鍵を抜いてバッグに入れて行ってきますのはずが、何か出かけにあったのかもしれないです。忘れちゃったけどね、なんか子供たちと一緒にわーって出ていくので、何かあってそのまんま鍵穴に刺したまんま出てしまったみたいで、本当になんてことをしてしまったんだろうと思いました。怖かったです。ある意味鍵を落としちゃうよりも怖いですよね、その方がね。そんなことがありました。皆さんも気をつけてください。もう私もそんなことめったにしないんですけれども、そう、それは怖かったです。あとはね、このお便りを読んでいて思い出したんですけど、子供の頃に さあ、うちは母が仕事とかをしていなかったので、基本小学校から帰ってくると母が必ず家にいるっていう生活だったので、私用の鍵を持たされたことってなかったんですね。だけどやっぱり買い物がちょっと遅くなっちゃってとかで、私が学校から帰ってきたのに母がまだ戻ってないとかっていうことが何度かありまして、まあうちの母もね、結構そういうところはうっかりさんだったのかもしれないですけど、小学生の私が帰ってきてインターホン鳴らしても、当時ねマンションに住んでたんですけど、何度鳴らしてもお母さんはいない、どうしよう、お家に入れない、もちろん鍵も持っていない。でもそこで私すごく、あの、なんて言うんだろうな、社交的というか、あんまり人見知りをしない子供だったので、ご近所さん、マンションでね、お隣ご近所さんみんなもう顔なじみで知っている方が住んでいて、しかもねすごくいい方だったんです、その私の住んでいたお家の周りの。お子さんはいらっしゃらなかったんですけれども、ご夫婦とかで住んでいらっしゃる方ばっかりで、で鍵がない、お家に入れない、どうしようかな、でも外で待ってるっていうのもなと思って、お隣さんにピンポーンって押しに行って、でお母さんがいなくてお家に入れないんですっていう風に言ったら、あら大変ね、いいわよ、うちでちょっと待っていったら、なんていう風にお家入れていただいて、しっかり美味しいお茶とおやつをごちそうになってで帰るみたいなことがたびたびありまして、なんかね、都内だったんですけどね、ちょっとどっか地方のねとかならそういうのありそうですけど、ご近所付き合いとかも都内ってねなかなか少ないのに珍しいなと思うんですが、それでうちのご近所さん 2,3 軒も顔なじみでよく知ってくださってる方がいたので、ピンポン、こちらのお家は今日はお留守か、じゃあもう一軒お隣、ピンポン、すいません、お母さんがいなくてお家に入れないんです、あらあら大変、じゃあいいわよ、ちょっとうち入って遊んで待ってなさい、みたいに言われてお邪魔してってことがたびたびありました。まあ今思うとね、ちょっとご迷惑だったのかもしれないですけど、なんかそう、私のあのメモ帳っていうかね、何かノートとかの切れ端にメモを書いて、お母さん、あの、誰々さん家で待ってますみたいなの、玄関のとこにこうペタッと貼って、で、その方のお家に行ってしばらくこう時間を過ごさせてもらってとかっていうことがたびたびありました。一二度じゃなかったような気がするので、本当にいい方に恵まれてね、ありがたかったなと思うんですけど、そんなことをちょっとふと思い出しました。ご近所さん全部私は顔なじみで仲良くとか可愛がってね、いただいていたなって思い出しました。オートミールさん、お便りありがとうございます。本当に見つかってよかったですね。鍵はなくしちゃいけないですもんね。皆さんもお便り送ってください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、エイプリルセカンドさん。桃さん、こんばんは。私の忘れ物というか、なくしてしまってショックだった話を聞いてください。親友と旅行をして、旅先ですごく可愛い指輪を見つけて、その子とお揃いで買いました。その土地ならではのデザインという感じで、東京では見つけられないそのデザインが二人ともすごく気に入って、またお揃いっていうのもすごく嬉しくて大事につけていました。ですが、この前うっかりバイト先にそのままつけていってしまったんです。 飲食関係のバイトなので目立つ指輪をして仕事をするわけにもいかず、指輪を外しティッシュでくるんでスカートのポケットの中に入れました。そしてその後スカートを洗濯するときにポケットの中のティッシュをゴミと間違えてゴミ箱へ。運悪く次の日可燃ゴミの日だったので、ゴミ箱の中身はすべてゴミ置き場へ。気づいた時にはゴミ収集車がきれいに運んでくれた後でした。その時のショックの大きさはここ数年で一番、言葉ではとても言い表せないほどでした。親友に謝罪をし、優しい親友はまた旅行しようで、また可愛いお土産お揃いで買ってこようと言ってくれました。かっこ涙。後悔先に立たず、ももさんもお気に入りのアクセサリーをなくさないようにお気をつけてくださいね。エプリルセカンドさん、お便りありがとうございます。それはショックでしたね。お気に入りのものをなくしてしまうって本当に悲しいし、ましてやそれがお友達とお揃いだったとなると、自分のことだけじゃなくてね、お友達にもごめんねっていう気持ちになるので、よりショックが大きいですよね。すぐ買いに行けるものではないし、気持ちすごくわかります。そう、ティッシュって怖いって聞きますよね。なんかちょっとした細かいものとかってそのまま入れちゃうとバラバラになったり壊れたりしちゃうからっていうことで、身近にあるもので、じゃあちょっととりあえずティッシュにくるんでおくかとかっていうことってよくやりがちなんですけれども、ティッシュって本当にポケットに入っていても、あ、これゴミかなっていうふうにもう何気なく無意識にポイって捨ててしまったりするものだから、ティッシュにくるむっていうのは本当に気をつけた方がいいっていうのを私も聞いたことがあります。いやー、アクセサリーは小さいものばかりですからね、なくしちゃうっていう経験されてる方すごく多いと思うんですけど、アクセサリーでよくなくすのは私はやっぱりイヤリングとかかな。イヤリングはポロンと落ちちゃって着替えしたりとか、何かこう髪の毛をやったりとかした時に気づかないうちに片方なくなっていて、外でなくなったのに気がついてももうほぼ戻ってくることはないかなっていうものだったりするので、そうだからなかなかイヤリングは高価なものを私は身につけられなくて、何万もするようなものとかはやっぱり怖くてつけられなかったりするので、そう、そういう高いものを一つずっと使い続けるというよりは、まだ買いやすい値段のものでいろんなデザインのものをこうその日の気分で使い分けてとかっていう風にイヤリングはしていたりします。昔ね、母が指輪をなくしたことがあって、結婚指輪とかではなかったんですけど、ファッションリングだったと思うんですけど、でそのなくした時がちょうどお買い物旅先だったように思うんですけど、旅先でね、いろんなそういう可愛い指輪とか売っているお店によって、で自分のもともとはめていた指輪を同じ指にはめたいから新しく買おうと思うものを、その試着するために自分のしていた指輪を一度外して、でトンと多分目の前に置いたんでしょうね。でそこの指が開いたから、じゃあこっちのリングはどうかな、あ、かわいい、でもこっちはどうかなとかっていろんなリングをこうつけたり付け替えたりとかってしながら、そのまんま自分がもともとしていた指輪をその売り場に置いて、で帰ってきてしまって結局なくしちゃったっていうことがあって、そういうケースもあるみたいです。だからね、すごい母も後悔していたので、そういう場合も気をつけなきゃいけないなと思いますし、あとはね、祖母が、うちのね、おばあちゃんが同じくこれまた旅先で車で移動していてね、でサービスエリアに立ち寄った時にお手洗いで手を洗うんだったか何かをするために一度指輪を外して、でそれまたこう鏡のある前の台にポンと置いて手を洗って、手を拭いてそのまま出てきてしまって、サービスエリアなので高速道路じゃないですか。それでも走り出してしまって、いくつも先に行っちゃったのかな、そのあたりで指輪がないっていうことに気がついて、ただ高速道路って戻ることが簡単にできないじゃないですか。でおそらく電話をしたりとか何かはしたんだと思うんですけれども、 もうなくなってしまっていて、確認してもらっても見つからなくて、戻ることもできなくてっていうので後悔した話も聞きました。なのでね、いろんなケースがあるので、本当にね、アクセサリーってなくしちゃったりすることってあると思うので、皆さんもねお気をつけていただけたらと思うんですが、そう、代々だから私も忘れ物よくあるなって話ね、今月結構してきたかと思うんですけど、代々母も忘れ、祖母も忘れそうあるので、まあ小さいものだからね、起こりうることかもしれないですけれども、みんなでどうぞ気をつけていきましょう。それが結婚指輪とかね、本当によりこう大切な思い出の詰まった二度と作れないものだったりするとね、後悔先に立たずって書いてありましたけど、本当そうだなと思うので、みんなで気をつけていきたいなと思います。エプリルセカンドさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム、あかりさん。ももさん、こんばんは。少し前の放送で、人の名前と顔が覚えられないという話がありましたよね。私は小学校の先生をしています。毎年春にはクラス替えがあり、生徒約30人の名前と顔を一気に覚えなきゃならないという任務がやってきます。私はもともと物覚えが早い方ではなかったのですが、教師を続けていく中で自分なりの名前を覚えるコツといいますか、やり方が少しずつ分かってきましたので、お役に立てるか分かりませんがお伝えします。まず新学期が始まる前に自分で教室の席表を作ります。手書きで作るのがおすすめ。はじめは出席番号順、名前順で座るので、生徒の顔を見る前にフルネームで何度も読み上げながら席の場所のイメージをしておきます。パソコンで入力して作ったこともありましたが、手書きの方がさらに覚えられる気がします。いざ新学期が始まったら、その表を見ながら実際に生徒の顔と名前を合わせて覚えていきます。初めのうちは授業が終わって職員室に帰ったらすぐにその表にその生徒と話した内容、ちょっとした特徴などをメモしておきます。こうしていくと、だいたい席替えをする前にはみんなの名前と顔が覚えられるようになります。あとは意識的に会話の中に名前を入れるようにします。〇〇くん、おはよう。〇〇さん、上手に書けたね。〇〇さんと〇〇さんは仲良しだね、など顔を見ながら声に出して名前をたくさん呼んでいるうちに、私の記憶もどんどん定着していくように感じます。新学期クラス替えをした後は子どもたちもみんな緊張しています。名前を早く覚えてあげて、名前で呼んであげた方が子どもたちも安心して懐いてくれたり、授業をやる上でもやりやすいなと感じるので、私は名前を覚えることをとても大事にしています。あかりさん、お便りありがとうございます。以前のね、お便りの中で人の名前とか顔を覚えるのが苦手でという方のお便りをご紹介しました。それを受けて小学校の先生が子どもたちの名前や顔を覚えるコツを教えてくださいました。あかりさん、ありがとうございます。すごく参考になることがたくさん書かれてあったなって思いました。これね、読みながら私思い出したんですけど、学生時代にテスト勉強とかで暗記するコツ、こんな風に暗記するとより暗記が定着するよとか早く覚えられるよっていう中に同じようなことがあったなって思い出しました。まず書くことで覚えたり、あとは声に出すこと、読み上げたり、この目で見てただ覚えるだけじゃなくて、こうブツブツとその言葉を声に出してみる、それでよりこう暗記するのに役立つっていうのをやったなと思い出しました。まさにそうですよね。席表にこう手書きで名前を書いて、でそれをこう声に出して読み上げる、またその実際にね、生徒さんのお顔も見ながら、〇〇くん、おはよう、その子の顔を見ながら〇〇くんって声に出す、この子の顔を見ながら〇〇さんって声に出す、 これでより記憶が定着していくっていうのはもう絶対あるだろうなーって思いました。これ大人同士のコミュニケーションでもそうですよね。で、覚えるってことだけじゃなくて、コミュニケーションを取る上で自分の名前を呼んでもらうってすごくいいことで、この人私の名前を覚えてくれてるんだな、名前を呼んでもらうことでよりなんかこう近く感じたりとか嬉しくなったりとかって、人間きっとみんなそういうところあるじゃないですか。子供だけじゃないと思います。大人同士でも名前を呼んでもらえるってやっぱり嬉しいことだったりしますよね。それをすることで相手もいい気持ちになって、それで名前を覚えることができたらもういいこと尽くしですもんね。実践したいなって思いました。実践したいなとも思ったし、あえて私も自然とやっていることでもあるなぁとも思いました。みんなの名前をたくさん呼んであげたりとか、その生徒さんと接する時もそうですし、普通にこう仕事をする上でお友達関係ででも、そうやっていることで、あ、これは続けてよかったんだなぁっていうことを改めて読んでいて感じました。なるほどね。だからよくね、名刺に、初めて会った方から名刺をねいただいたら名刺に特徴をメモするっていう方もいらっしゃいますし、あと今日こういう方とお会いするんだって事前に分かっていたら、その方の名前をちょっとこう声に出して読み上げておくと、いざ会った時にスムーズにその方の名前が出てきたりとか、そういうこともあるかもしれないですね。なるほど、これはちょっと覚えておきたいなと思います。名前を覚えるのが苦手という方はぜひ実践してみてください。手書きでお名前を書いてみたり、声に出して呼んでみたり、それだけで顔と名前がよりはっきり覚えられるようになるかもしれないですね。あかりさん、貴重なアドバイスありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルトを聴いてください。
この地球に息づく全ての命は生きられる場所。
藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、マリンさん。こんばんは。桃さん、聞いてください。うちの娘が小学校から帰ってきて、ん？なんかおかしい。よくよく見てみたら、なんと下はパジャマを着ているではないですか。上にスカートを履いているので朝は全く気づかなかったのですが、しっかりとパジャマのズボンを履いています。洋服っぽいおしゃれなデザインのズボンではなく、明らかにパジャマの素材感。かっこ笑う。大丈夫だった？みんなに言われたでしょ？と聞いたら、意外とバレなかったと娘。本当か？どう見てもバレバレだと私は思うけど。気づかないふりしてくれた友達の優しさだったのでは？かっこ笑う。細かいことに気にしいな私としては、あまり動じていない娘の大物っぷりが羨ましくもなりました。パジャマで登校、皆さんは経験ありますか？って普通ないですよね。かっこ笑う。マリンさん、お便りありがとうございます。お嬢さんがパジャマのまま学校に行っちゃった。みんな気づかなかったよ。真相はどうなんでしょうかね。意外と見ていないのかもしれないし、スカートほら履いてて、スカートの下にズボンを重ねて履くってね、女の子はよくあることなので、まあ、こういうデザインなのかな。わかんないですけどね、どんなパジャマかわかんないけど、だいたいその下に履くズボンは ピタッとこう足に沿うようなレギンスみたいな感じのね、ズボンが多いけれども、まあ通常のパジャマの素材感っていうと、タポタポしたこう楽に寝るときにこう心地よいみたいな、そんな感じのズボンを想像してしまうんですけれども、細身ではない感じのね。それは確かに重ねてたら結構目立つだろうなとは思うんですが、まあ子供たちはそんなに気にしていないのかもしれないし、どうなんでしょう。ここまた学年にもよりそうですけどね。いやでもパジャマで学校行くってないでしょうと思って、パジャマで登校とか、パジャマで学校とかって検索したらね、意外とありますっていう人の話が出てきたりして、なかなかにはいらっしゃるみたいです。やっちゃったみたいな。出てってから気がついたみたいな。まあ朝寝ぼけてたり、あと遅刻ギリギリで焦ってたりとか、まあそういう日もありますもんね。だから意外と大丈夫だったりするのかな、それで行っちゃってもそうそう、パジャマもまたね、いろいろね、最近そう、大人の服もそうですけど、子供の服もそうですけど、パジャマとして着られるよっていうものなんだけれども、デザインはほとんど普通のお洋服と変わらなくて、外に着ていけるようなね。ただお腹のところがちょっとゴムになってて苦しくなかったり、寝返りを打ってもこう嫌な感じにならないようなデザインになっていたりとかはするんだろうけど、パッと見よ、このままコンビニでお買い物できちゃうんじゃないみたいな、そういうパジャマも結構ね多いなぁと思うので、それだと多分ね、気がつかないかも。男の子とかもハーフパンツで、ちょっとおしゃれな感じのパジャマ、T シャツとハーフパンツのセットみたいになってて、一応名前はパジャマとして売っているんだけれども、これ服でもありだよねみたいな、そういうものもあったりするのでね。だからあんまりその線引きがなくなってきてるというか、まあなんか昔はやっぱりパジャマって言われたら、すべてこうボタンで前を閉じるようなブラウスとかシャツみたいな形になっていて、同じ柄とか同じ素材のそのまんまこうタプタプした太めのズボン、これぞパジャマみたいなね感じでしたけれども、そう、最近はお洋服に近いようなパジャマも、子供服も大人の服も多いなっていう感じがします。まあね、子供たちはまだまだ着替えとかで、あちゃちゃってなることも多かったりして、うちの息子は今年中さんなんですけどね、ちょっとずつ自分で着替えられるものも増えてきて、で、年少さんの時は結構先生たちも手伝ってくれたんだけど、幼稚園とかで。最近は年中さんは、水泳とか、あとは、ちょっと水遊びしたりとかっていうのが幼稚園であるんですけど、そういう時に、水着を着て遊んだりする、その着替えをみんな自分でやっていたりとかするので、大丈夫かな?ちゃんと自分で着替えられるかな?まあまだ男の子なのでね、水泳の水着って言っても、パッとこうパンツを履き替えるだけだから楽だったりしますけど、どうなのかな?とかって思いながら、様子が見えないから、幼稚園の中のことだからね。でも帰ってくると見事にシャツを裏返しに着て、前後ろ逆の時もあれば丸々裏返しだったりとかで、パンツも綺麗に裏返しで履いて帰ってきて、そう、靴下も前と後ろなんかこうかかとが違うところに来ちゃうみたいな感じの位置に履いて、靴も時々反対だったりとかで、まあ見事になんか合っている箇所を見つけるのが大変な感じで帰ってくる時はあるんですけど、まあそれでも一生懸命頑張って履いたんだろうなと思うと、偉いなって頑張ってるなってすごく微笑ましくなります。まあでもね、パンツの裏返しっていうのは結構悲しいものがありますよね。最初からそう、お風呂出た時に最初から裏返しで履いちゃったんならもうそれでね、そのままむしろ行った方が衛生的にはいいんじゃないかと思うぐらいですけど、幼稚園で途中で水遊びの後に着替えるってなるとね、一回こう正しく家では履かせて出しているので、それを裏返しにして反対でまた履いて帰ってきちゃったみたいなことにねなるので、ちっちゃい子はいろいろあららみたいなことになりますけれども、まあそれでも頑張って着替えのね練習中だよなぁなんて思いながら見守っています。まあお姉ちゃんはだいぶそういうこともなくなってきましたけど、それでも時々やっぱり前後ろ逆に着てたりとか、まあママでもたまにあったりするからそうそう娘のこと言えないんですけどね。ねえ、パジャマで学校は、まあ、できたらね、ちょっと次は気をつけたいなと思いますけれども、マリンさん、お便りありがとうございます。もう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム元気な麦茶さん、 ももさんこんばんは。先日右足の小指の付け根が靴に当たって痛いなと思っていたら、小指の付け根がボコッと出っ張っておりました。よく調べると内反小趾という足の変形とのことでした。外反母趾はよく耳にすると思いますが、内反小趾は小指の付け根が外に出っ張り、小指は薬指側に曲がっているという状態を言います。整骨院へ行くと、ハイヒールをよく履きますかと聞かれましたが、ハイヒールを履く仕事ではないので履きませんと答えました。お医者さんもわからないようで首をかしげていました。内反小趾になる原因としては、足の裏のアーチが崩れて指の付け根の骨全体が緩んで横に広がってしまう、そして靴などの外圧で小指が薬指側へ傾くといった状態になるのだそうです。改善策はサポーターやテーピングを使い、足の付け根全体をギュッと締め、かつ小指を外に広げるといった外圧を与えるしかないようです。確かに緩めのスニーカーだったり緩めのスリッパを履き、運動不足な生活ではそういった原因が起こるのも納得できます。そこで足の裏のアーチを整えればいいのねということで、スニーカーにアーチを整えるインソールを入れ、スリッパにもアーチを整える専用スリッパに変更し、生活をするようにしました。この方法では内反小趾が改善されるわけではありませんが、体全体のバランスが整ったのでしょうか。しばらくしてなんと腰痛が改善されるといった副産物をゲットすることができました。それまで夜寝ていて仰向けで寝ると腰が痛く、布団が合わないのかななどと毎晩腰痛に悩まされていました。その痛さが全くなくなり、朝までぐっすりと眠れるようになりました。足の裏のアーチが整うだけでこんなにも違うのかと驚きでした。これは私だけに効果があった方法なのか、もし腰痛で悩んでいる方がおりましたら一度試していただき、その方の感想もぜひ聞いてみたいです。腰痛は改善されましたが、病院で渡されたサポーターが痛くて内反小趾はそのままになっています。どう改善しようかは現在も悩み中です。元気な麦茶さん、お便りありがとうございます。外反母趾という言葉はよく聞きますよね。でも内反小趾という、そういう形にこう足が変形してしまうということもあるんですね。いやー、これ痛そう。だってそのさっきね、サポーターの話出てきましたけれども、その小指の付け根は内側に入れたいわけだから、ギュッとそこは締めて、でも小指の先っぽが薬指の方に内側に寄ってくるといけないから、そっちを広げるわけでしょう。それって普通のこう足の骨のこう向きからするとちょっと反対方向に、両方とも付け根も指先もこう曲げるようにして形を整えるってことだから、それはちょっと痛そうですよね。それで歩いたりとかしたら辛いだろうなと思うけど、そうやって直すしかないんですね。でそこからその指、足の裏のアーチを整えるっていうことで、それをやったことによって腰痛が改善されたっていう、いやー、人の体って不思議ですね。でもやっぱりつながっているんだなということを改めて思いますよね。なんか自分の体ってもう長年付き合っていると、どこか痛いところがあったりしても、まあこんなものかなとか、年だしなとかってなんか思って見逃しちゃったりするけれども、実はちゃんと調べてもらうと、なんかどこか歪んでいたりとか、まっすぐに立ってるつもりでもちょっと曲がっていたりとか、どんどん子供の頃と比べてね、体も状態がこう変わってきていて、それゆえにそこが原因で他のところにもこう何かね、炎症が起きていたりとか、痛みにつながっていたりすることあるって言いますもんね。だから整体とかね、整形外科に行ってこう治療してもらうとすごく体調が良くなるとかっていう話も聞いたことがあります。よかったですね。腰痛って腰ばっかり何かこう変えなきゃ変えなきゃって思うけれども、体はつながっているわけだから、原因がどこにあるかは 人それぞれね、また違うってことですね。いや面白い。同じようにね悩まされている方いらっしゃいましたら、ぜひ試してみてもいいかもしれないですね。足の裏のアーチを整える、そんなこと普段考えたこともなかったけど、私もちょっと覚えておきます。ハイヒールで足に負担がかかるのはわかる気がするけれども、ゆるい靴を履きすぎててもこういうことがあるんだなっていうのも初耳でした。元気な麦茶さん、お便りありがとうございます。腰痛もそれから足も早くね良くなって、痛みのないような生活に戻るといいですね。お大事になさってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Dear Family、 聞いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。
藤谷桃で Dear Family でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、 そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今月は皆さんのいろんな忘れ物のお話、それから気持ちの上での忘れたくないこととか忘れちゃったことなどなど、忘れるにまつわるお便りをたくさん送っていただきました。ありがとうございます。私も忘れっぽいところがあるので、より気をつけなきゃなと日々思いながら暮らしていますが、まあ、子供の頃と比べたらちょっと忘れることは減ったような気はしますが、まだまだ時々やってしまったということがあるのでね、気をつけていきたいなって思います。皆さんお便りありがとうございます。そして来週からいよいよ8月になりますが、8月はやっぱり夏だなと思って、お便りのテーマは夏休みでいきたいと思います。皆さんの夏休みの思い出でもいいです。それから今年の夏休みやってみたいこと、行ってみたいところなどなどもお待ちしています。夏休みというキーワードでお便り送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。 お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。